ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
Voice of Indonesia のニュースです。
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ロシアの駆逐艦が日本海で訓練を実施したことについてお伝えします。ロシアの対潜水艦駆逐艦アドミラルトリブツは仮想の敵を艦用させた演習を日本海で行います。これはロシア太平洋艦隊のメディアサービスを引用して月曜日にインターファクス通信社が報告しました。この演習の一環として、船の乗組員は海軍のヘリコプターと緊密に連携します。彼らは仮想の敵潜水艦を探し、魚雷を使って戦闘演習を行います。アドミラルトリブツ船は1983年に浸水し、ロシア太平洋艦隊に配属されました。それでは次のニュースです。オーストラリアは長距離攻撃能力を優先することについてお伝えします。オーストラリアは第二次世界大戦以来最大の防衛改革において長距離精密攻撃能力、国内のミサイル生産及び外交を優先します。これは4月24日月曜日にアンソニー・アルバニス首相によって伝えられた見解で言及されました。この見解ではまた、米国がもはやインド太平洋における唯一のリーダーではなくなったことにも言及しました。激しい米中対立がこの地域の状況を変化させており、大国間の衝突は紛争の可能性をもたらしています。また、オーストラリア北部の軍事基地は敵を追い払い、貿易と通信ルートを維持することに重点を置くと述べられました。アンソニー・アルバニス首相はその見解を第二次世界大戦以来最も重要な任務と呼びました。それでは次のニュースです。スイスは治安上の理由からスーダンの大使館を閉鎖したことについてお伝えします。スイス外務省はツイッターでスーダンで進行中の暴力紛争を受けてハルツームの大使館が閉鎖され職員と家族が避難したと発表しました。スイスのイグナジオ・カシス外務大臣は4月23日ツイッターで大使館職員とその家族は救助され安全な状態にあると述べました。同省は 救助された人数については明らかにしていません。そのうちの2人はエチオピアに向かっており、残りはフランスの支援を受けて自暴地位に帳簿しました。それでは次のニュースです。スーダンの合計298人のインドネシア国民が第2段階で避難することについてお伝えします。スーダンの298人のインドネシア国民は第2段階で直ちに避難します。これは月曜日にスーダンからのインドネシア国民の避難に関してレトマルスディ外務大臣がオンラインのプレス声明で伝えました。大臣は当初の計画ではスーダンにいるすべてのインドネシア国民は停戦期間を利用して第一段階で避難するだろうと説明しました。しかしインドネシア国民や他の避難者を運ぶバスの燃料制限により避難を一部段階で行うことできませんでした。前に第一段階を通じて政府は538人のインドネシア国民をハルツームから避難させました。ハルツームはスーダン軍と民兵組織の緊急支援部隊または RSF との間で進行中の戦闘の終戦場です。それでは最後のニュースです。気象庁は大気力学はインドネシアが高温を体験している理由の一つについてお伝えします。気象気候地球物理学庁または BMKG は異常な大気力学がインドネシアがここ数日間体験している高温を理由の一つであると伝えました。月曜日ジャカルタで気候学局副局長代理であるドドグナワン氏はインドネシアの高温の原因は5つあり、異常な大気力学、南アジア地域の4月の高温は気候学的に見かけ上の太陽の動きの影響を受けており、2023年の高温スパイクが最悪だと述べました。気象庁はインドネシアで1日の最高気温が最も高かったのは2023年4月17日に摂氏 37.2 度を記録した南タングランのチプタツ地区であったと指摘しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はジョコイドル大統領は逆流を遅らせるよう訴えることについてお伝えします。2023年のレバラン規制の大イベントは、インドネシア政府が設定した2023年4月19日から4月25日までの一斉休暇期間の終了に伴い、間もなく終了します。つまり、4月26日水曜日に事務所が活動を再開します。政府はレバラン休暇後、人々が東海へ戻ってくるピークは2023年4月24日から25日の月曜日と火曜日になると予測しています。レバラン規制から戻る車や乗客の混乱を避けるために、インドネシアのジョコウィドド大統領は、急いで戻る必要のない人々に困難を避けるために、戻る予定を2023年4月26日以降に遅らせたい、または延期するよう呼びかけました。これは4月24日月曜日、内閣官房の YouTube でビデオ放送でジョコウィドド大統領によって伝えられました。ジョコイドル大統領のその提案は、国家公務員または ISN、国軍と国家警察、国有企業または民間の会社員を含む一般市民の対するもので、追加休暇やその他の休暇の形で、技術的に政府機関やそれぞれの会社が決められる人々を対象しています。ジョコイドド大統領の発言には明確な理由と背景がないわけではありません。運輸省のデータによると、1日あたり少なくとも20万3000台の車両がトランスジャワ有料道路の東及びバンドン方向からジャカルタチカンペック有料道路を通過すると予測されています。本当にこれは通常の車両数5万3000台に比べて非常に多いです。この状態が渋滞につながり、最終的には旅行者が長い時間車両内に留まることになると懸念されています。この状況は旅行者、車両、さらには交通状況も危険にさらします。旅行者は何時間も渋滞することで、疲れを感じるでしょう。陸上に車が溢れると車のエンジンが加熱し最適でなくなる可能性もあります。レバラン休暇後に戻る予定を遅らせるよう訴える以外にも、政府は2023年4月27日から30日まで有料道路を 20% 割引する形で人々が戻るのを延期するよう奨励する政府も準備しました。旅行者の帰宅の流れを遅らせることは政府が実施する新たな試みではありません。2022年政府、この場合は教育文化研究技術省はジャカルタ、西ジャワ、バンテンの各州政府と連携して、特にジャカルタ、ボゴール、デポック、タングラン、ブカシまたはジャボデタベック地域でのレバラン2022年の帰宅交通渋滞を解明する取り組みとして、当初は2022年5月9日から2022年5月12日までだった学校の休暇を3日間延長しました。旅行者の帰りの流れを遅らせるように求めることは、生産性とサービス、特に公共サービスを低下させる可能性がありますが、2023年のレバラン休暇後に混乱を解除させると予想されたため、帰宅の流れを遅らせるよう国民に促す政府の先行措置は正しいステップです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 ボイスオブインドネシアが再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバ城の一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年4月25日に世界初のシリコン太陽電池が発明されたことから始めます。太陽光を電流に変更する太陽電池は100年以上前に発明されましたが、初期の太陽電池は特に効率が悪いわけではありませんでした。1954年4月、ベル研究所の研究者たちは最初の実用的なシリコン太陽電池を実証しました。ベル研究所は1954年4月25日にニュージャージー州マレーヒルでこの発見を発表しました。彼らは小さなおもちゃの観覧車と太陽光発電の無線送信機をオンにしてソーラーパネルのデモンストレーションを行いました。最初のシリコン太陽電池は太陽光エネルギーを電気に変更する効率が約 6% 高く、初期の太陽電池よりも大幅に改善されました。次は世界マラリアデーについてです。世界マラリアデーは毎年4月25日に祝われます。この日が選ばれたのは国内に風土病マラリアが存在する44の国の国家元首によって2001年4月25日に証明されたアブジャ宣言の証明日と一致するよう選ばれました。世界マラリアデーとしての制定は2007年5月25日にジュネーブで開催された世界保健総会で合意され、その総会には世界保健機関の192の加盟国が出席しました。世界マラリアデーはマラリアの流行を制御し根結するための世界のキャンペーンの一形態として作られました。インドネシアでは2008年4月25日に世界マラリアデーの記念式典が初めて開催されました。最後は国際代表デーについてです。国連総会は4月25日を国際代表デーと宣言しました。代表団は国にとって重要な役割を果たします。 代表者は国を代表し、国連での会議を含む様々な国際フォーラムで自国を代表して発言します。国際代表では、国際社会における彼らの役割の重要性に対する認識を高めるために設定されました。これには、世界平和の維持、人権と基本的自由の尊重の奨励、または多国間主義の促進が含まれます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Terbitkan sentausa di sini.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日は数百人のインドネシア市民がポートスーダンに無事避難したことについてお伝えします。4月24日月曜日、合計538人のインドネシア国民が無事にポートスーダンに避難しました。4月24日月曜日にジャカルタでレッド・マルスディ外務大臣は伝え、Voice of Indonesia が受け取った声明の中で、インドネシア国民は現地時間の午前1時、インドネシア西部時間午前6時にポートスーダンに到着したと述べました。大臣によると、避難したインドネシア国民は女性273人、男性240人、児童25人でした。大臣によると、避難したインドネシア国民のほとんどは学生、移民労働者、インドフード会社の従業員、大使館の職員とその家族でした。レッド大臣は、ポートスーダンへの避難は、ハルツームのインドネシア大使館が直接主導するフェーズ1の避難であったと説明しました。彼女によると、避難はハルツームのインドネシア大使館が所有する8台のバスと1台のミニバスを使用して行われ、4月23日日曜日、インドネシア西部時間午後1時にハルツームを出発しました。インドネシア国民はハルツームからのポートスーダンまで陸路を約15時間かけて移動し、その距離はアトバラ、ダミル、ミスマル、スワキンシーを経由して約830km でした。レッド大臣によると、途中で約15のチェックポイントがありました。現在538人のインドネシア国民は、カイロでジッダに向けて出発する前に、ポートスーダンで一時休憩していると、レッド大臣は付け加えました。一方、インドネシアへの帰国準備も進んでいます。さらに、レッド大臣は、第2フェーズの最初のチャンスで避難するインドネシア国民が、ハルツームまだ289人いると述べました。そのほとんどは学生と5人の会社員です。また、レッド大臣は、当初の計画は、停戦を利用して全てのインドネシア国民を避難させることであったと述べました。しかし、インドネシア国民と他の避難者を運ぶバスの燃料制限により、避難をフェーズ1で行うことはできませんでした。また、まだスーダンにいながらいることを報告していない全てのインドネシア国民に対して、自身の所在をハルツームのインドネシア大使館にすぐに報告して、フェーズ2で避難できるようにと呼びかけました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
hangat dan obrolan ringan di 0 km Yogyakarta. Cinta begitu indah di angan-angan, tapi tidak dalam kenyataan. Perpisahan telah lapuk dimakan waktu, aku masih merasa kehilangan. Di mana harus kucari yang seperti kamu, kau yang tak lagi mengingat.
Dingin menyiksa hati yang sepi, sunyi. Hanya sisa
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんにちは。です。今日は南ソラウェシ州の料理であるカプルンをご紹介します。南スラウェシ州への旅行をするといろいろな料理を楽しむことができます。それらの一つはカプルンです。カプルンは実際には南スラウェシ州のラウー県のパロポーの人々の独特な料理です。カプルンは主にサグデンプンから作られています。このサゴ粉は調理しボールの形にします。カプルンはサゴだけではなくほうれん草、サヤインゲン、空心菜、バナナの花、熟していない赤いかぼちゃの葉、若いトウモロコシをスライスしたものなど様々な種類の野菜から作られています。すべての野菜は炒めた小さな魚とピーナッツ、サバヒー、あるいはあらかじめ調理され黄色い調味料で味付けられたカツオと一緒に混ぜられます。この料理の盛り付けはとても簡単です。ボールの形にしたサゴを魚と一緒に料理した野菜と混ぜるだけです。またトマトのサンバルやクルプクを
添えることもできます。熱いカブルンの中にライムやレモンジュースを加えるとより美味しくなります。スパイシーで酸っぱい味のピーナッツのソースがこの料理の味わいを引き立てます。サゴヤシでできたカプルンは消化によく、歯ごたえがあり、満腹なり、消化に良いです。プガルという名前でも知られるカプルンは美味しいだけでなく栄養価も高いです。この独特なパロポーの料理には野菜がたくさん入っています。さらにサバヒーと小さな魚にはタンパク質が多く含まれています。カプルンはパロポ独特の料理ですが、その美味しさと栄養価の高さから南スラウシ全土でよく知られています。南スラウシ州にはこの美味しい料理を販売するレストランがたくさんあります。価格は比較的安く、一皿あたり1万5000ルピアから2万ルピアです。リスナーの皆さん、これでパスワネの練習を終わります。
Habiskan malam bersamamu.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局と協力のものです。今回のテーマはマカナンクープです。日本語で私の食べ物は辛いです。です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、マカナンクープです。日本語で、私の食べ物は辛いです。というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシンさんと、ジョグジャカルタでツアーガイドとして働くカトゥッツさんの間で行われます。デフさんは醤油代名詞を使って注文した食べ物について話します。
Ini bakso siapa?
Oh, itu bakso pesananku.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、マカナンクープです。日本語で、私の食べ物は辛いです。に関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。itu、itu、日本語で、それ、それ。バクソー、バクソー、日本語でミートボール、ミートボール。プサナンク、プサナンク、日本語で私が注文した、私が注文した。イトゥバクソープサナンク、イトゥバクソープサナンク、日本語でそれは私が注文したミートボールです。それは私が注文したミートボールです。リスナーの皆さん、会話の中にはあなたは itu bakso pesananku、日本語でそれは私が注文したミートボールです。という表現を聞きました。この表現ではpesanan milik aku、 日本語で私が注文したものという意味である pesananku、 日本語で私の注文という言葉があります。 pesananku、 日本語で私の注文にある ku、 日本語で私という言葉は一人称単数 aku、 日本語で私の接頭辞です。その表現では ku、 日本語で私という言葉はデフさんが注文したものを説明しました。何かの所有権を表するには名称の語に ku、 日本語で私を続けます。例はプサナンク、日本語で私の注文です。他の例は一人称単数アク、日本語で私の接頭辞のク、日本語で私の他に二人称単数であるカム、日本語であなたの接頭辞ム、日本語であなたもあります。二人称単数代名詞を伝える 会話を聞いてみましょう。Kamu. 日本語で、あなた。Makanan kamu pedas. 日本語で、あなたの食べ物は辛いです。Mu. 日本語で、あなた。Minumanmu manis sekali. 日本語で、あなたの飲み物はとても甘いです。Aku 日本語で私の他に別の一人称単数 saya 日本語で私があります。フォーマルでもインフォーマルでもすべての状況で一人称に属していることを表すには saya 日本語で私という代名詞を使用できます。例としては、マカナンサヤプダス。日本語で、私の食べ物は辛いです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ini bakso siapa?
Oh, itu bakso pesananku.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はイドルフィトリレバランを祝ってアリアクバルとブジャンベデンダンカミルオンテノフィリダタスキアカペラが歌うラグレバランをご紹介します。この曲はアリアクバルが作曲しました。歌詞はレバランを迎える時のワクワク感を語っています。祭日を迎えるお祝いの雰囲気が感じられます。人々は新しい服やちまき風食品、クトパットや牛肉のスパイス、煮込みであるレンダンなどの祝日の特別な食べ物を準備し、昭和タクビールやカーバイドキャノンの発砲などの様々な活動を行います。歌詞の中では、レバランのお祝いで、人々はお互いに手を差し伸べ、握手し合い、断食明けの決まり、文句である祝いの発言、ミナアイディン・ワルファイジン、または、喜びと勝利を獲得した、モホンマアフ・ラヒル・ダンバティン、または、すべてにおいて、許しを乞うというと語っています。それでは皆さん、最後は、アリアクバルとブジャンバデンダンカミルオンテノフィリダ Taski akapela ga utau lagu lebaran o kite kudasai. Kore de onga kuno hiroba wo owarimasu.
Takbir berkumandang,
ada raya dah datang.
Hari yang ditunggu
disambut dengan riang.
Laki-laki,
perempuan,
budak kecil,
tua muda,
orang waras sampai orang gila, orang miskin,
orang kaya,
orang kampung,
orang kota,
semuanya pada bergembira.
Menyambut lebaran,
suasana haru
sungguh tiada terkira.
Apa yang dimau
di sini semua ada.
Cana botol,
kain sarung,
semuanya
kena bohong.
Dari baru sampai butik lelong, ketupat,
lagi lenang,
lepat lah
sambal udang,
semuanya sudah disiapkan.
Menyambut lebaran,
lempar senyum, macam-macam ragam
banyak orang lakukan.
Dari dalam rumah
sampai di tepi jalan,
ada takbiran
keliling
sampai
nangguk-nangguk duit.
Ada juga lucul meriam kalbet, mata bengkak,
muka buruk,
semalaman
tak ada tidur.
Direlakan kerana menyambut
hari kemenangan,
sampun minta maaf ya. Aku pernah nyuri TV asmara kamu. Mantap TV aku masih aku kuat ya kali. Sumpah kan dia. Aku tak terima. Pokoknya aku tak terima. Dari aku pulang pesan TV lalu pesan ini. Hari ini menurut dulu dulu ya. Bukan aku yang curi. Ya, aku pakai teko di mana dia curi. Ayo sikit. Tenang Dani.
Kenapa pula abang-abang jadi berkelahi ini? Ini kan lebaran. Cukuplah saling memaafkan.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。